理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第401回。そんな理科の時間 B お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3月になりました。
3月になりました。ひな祭りでございます。私、なんだっけ、ひなあられのでかいのが好きです。そしたらさ、でかいのだけって袋が売ってんのね。
あ、あります、あります。
そうそうそうそう。ちょっと買おうかと思ったんだけど、2月の結構早めに見つけたんで、いや、今じゃない、今じゃないって言って、一応我慢したんですけど、ちゃんと売ってるかな、3月ギリギリまで。
売ってるんじゃないですかね。
ねえ。いや、そうそう、やばいね、あれ。
やばくないです。
やばい、やばい、やばい。
今日はですね、
はい、
水と空気のスピード比較っていうお題なんですけど、
はあ、
一通メールを読んでほしいんですけれども、
ほう、
2月2日にいただいたメールを読んでもらっていいですか。
はい、春の朝さんからいただきました。たまにお父さんと一緒にポッドキャストで車移動の時に聞いている小学5年生です。質問をお父さんに質問してもわからないみたいで、そんな理科の時間に質問してみたらと言われて教えてほしいことがあります。地球上で暴風や海の潮の流れ、川の流れなどがありますが、空気と水が自然の中で出る最大速度同士で競争するとどちらの方が速いのでしょうか。よろしければ教えてください。毎回放送を楽しみにしています、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、小学校5年生か。
小学5年生ですね。懐かしいですね。何してました？
小学校5年生なんだろうな。
ねえ、小学5年生。
20分の休み時間でも校庭に出て縄跳びをして戻って。
縄跳び？
次の授業を受けてた気がします。
そうね、1限目と2限目の間が、違う、2限目と3限目の間が20分だったんだっけ？
ちょっと忘れちゃいました。でも、
でお昼はまあ1時間とかそのくらいあって、
そう、でも短い休み時間でもすげえ外に行ってたというか、あ、私ね、5年生の時に、うん、学校が分かれて第二小学校みたいになったんですよ、
う
ん、
へー、で、今は統合っていうのをよく聞くけど、統合ではなく、分裂校なんていうの、
だから分裂というか
分裂したのね。へえ、それは児童数が多くなって
1年生の時に8クラスだったんですよ。
わあ、それは多いね。
そうで、その上の学年はそうでもなかったんですけど、私の時ぐらいから結構増えて、
ベビーブーム的な、
まあ住宅がたくさんできたのもあると思うんですけど、その時って元々の小学校は校庭も広くなかったんで、全員が校庭に並ぶと大変なことになるっていうか、8クラスぐらいあるでしょ、だから
1学年がね、
1学年、
うん、
でその頃45人学級とか40か45人ぐらいでしょ、
40人学級とかってやってるってことは、少なくとも40人以上いたから40人学級にしようって言ったんだもんね。今何人学級の問題があるのかな。30人学級なん
だ。今35かな。で1学年8クラスあると330人いるとすると、うん、ちょっと2000人いるわけですよ。
わお。
確かね、その頃1800人ぐらいいたと思うんですけど、
うん、
で、まあ、5年生の時にやっと学校ができて別れたんで、
うん、
5年生の2学期から新しい学校で、そこは人数が少ない。
それは吉田さんは、移動してったのね。
移動、第2の方に行ったんですけど。
もともと第1だったの？
もともとは、何もつかないやつね、オリジナルね。
オリジナルだったのが、オリジナル第2になったわけ。
そう、第二小学校に行って、そこは元のやつよりも校庭も広かったし、人数も、5クラス対3クラスで少なかったんで、
3クラスの方に入ったわけ。
そう、校庭がとっても広かった。この番組ターゲット層っていうのを明確には決めてないんですけど、うん、
はい、
一方で、中学生ぐらいだったら聞いても面白いようにしようとはちょっと思っていたのね、
うん、
なので、若い人が聞いてると思うととても励みになるんですよ。
ああ、そうですね。なんていうのかな、若い人も。
別に、そういうこと言うと聞く人いなくなっちゃうんでやめてください。
いや、でも。
いろんなところでね、こう、はい、理科離れとか、
はい、
こう、 私たちの年代でさえ、うん、高校から大学行くときに、これ、うん、やっぱ数学ダメだから分点するわとかって言って、うん、その理科とかね、物理とか科学とか、うん、あと地学とかね、
うん、
そんなのってもう勉強なんかしないよって放り投げてしまう人がいたんですけど、
うん、
あの別にね、お勉強するっていうよりも興味がなくなっちゃうとやっぱりつまんないんじゃないかと思っていて、
うん、
なので、若い方々にその理科っぽいことに興味を持ってもらえるといいなって常々思っているんでね。
はい。
なので年が若い方からメールとか来るととても嬉しいです。
とても嬉しいですね。はい、うん、
で、
はい、
あのメールの中には暴風とか、うん、海の潮の流れね、
はい、
とか川の流れで、空気と水が自然界の中でどのくらいの速度が出るかっていうのとかがあったんですけど、
うん、
香織さんが考える身の回りというか自分が体験しそうな空気の速度とか水の速度ってどのくらいのイメージがあります？
うん、とりあえず台風って確か風の強さでなんか何段階かに分かれてましたよね。立って歩けるとか何かに捕まらないと歩けないとか、
うん、
飛ばされるとかなんかありましたよね。
そうで台風は、うん、あの
台風というか風の強さか、それは。
そうで台風は時速じゃないや秒速17メートルの風が吹く熱帯性低気圧が台風と呼ばれるね、
うん、
でちょっとあれなので秒速17メートルって比べにくいんでこれを時速に直します、
うん、
時速に直すには 3.6 をかければいいんで、
はい、
17かける 3.6 は、
さあ、ヨシアス計算、ピッピッピッピッピッピッ。
時速で言うと60キロ。
おぉ。
まあ、61.2 ね。
うん。
だから、そのくらいになると、風のスピードとしては60キロを超えると台風になりますと。
逆言えば、そこまで行かないと台風とは呼ばないわけね。なんか60キロっていうと、普通に車のスピードでも、そこそこのスピードですよね。すごい速いとは言わないけど、決して遅いスピードではないですよね。
うん。で、これが最低限の台風で、
うん、
最低限、ね、あ、そうそう、これを下回ると熱帯低気圧とか温帯低気圧と呼ばれるんですけど、
うん、名前が変わるわけね。
そう。で、これが、強い台風っていうのがあるんですよ。
うん。
これは、
そうね、台風って言ったって、なんだっけ、いろいろ言うじゃないですか。ね、波の台風。
波のってなかなか言わないんだけど、台風と強い台風と非常に強い台風っていうのがありまして、
あれはハロー注意報か。ハロ
ー。で、
波の強さの、いや、言う波の強さのって。で、波がどういう強さなんだろうって私は毎回思ってたんですけど、って話しなかったっけ？
それはしてないと思う。で、33メートル、毎秒、秒速33メートルを超えると、強い台風に格上げされます。
ドドン。
で、毎秒33メートル、秒速33メートルは、時速に直すと、120キロぐらいです。
はい、おお。
で、その上に非常に強い台風っていうのがあります。
はい。
で、その上に猛烈な台風っていうのがあります。
言葉遊び的な感じね、もう。昔からこれあったのかな？それともやっぱり途中でどんどん強くなってきて、この上、もっとすごいのって何？っていうふうに、言語学者に聞いたとかかな？
いや、結構古くから言ってるんですけど、猛烈な台風は最大風速が秒速54メートル。で、これ、時速に直すと、194キロぐらい。
はい。それって、フェラーリ的な感じ？
というか、トラックが走ってなくても横転したりとかね。
お
お。っていうようなやつがあって、
うん、
とりあえず、風の方が速いと思います。
ん？何が？
水対風。
水対風。水はちょっとそもそもまだ聞いてないですよ。水。
水はこんな早く動かないと。
濁流ですよ、濁流。
で、
うん、
香織さんが考える速く動く水ってなんだろうね。
だから濁流ですよ、濁流。
濁流ってどこ？川？
そうね。水、ちょっと待ってね。雨で増水した後の川？
うん。で、洪水の時の川っていうのは、
うん
うん、秒速で言うと、10メートルもないんですって。
へ、
で、普通、すげえ流れてるっていう時には、4メートルとか5メートル秒速。だから、時速に直すと15キロとか20キロもないんですよ。でも、ああいう重い水の塊が、15キロとか20キロの速度、要は、子供のが一生懸命走るぐらいのスピードで、ずーっと流れてるわけ。
行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらずって感じね。
よどみに浮かぶ高田はですかね。
でもそこから先はもういいから。
はい。で、そんなこともあって、早いのは空気なんだけど、うん、さて、水が流れるってどんなところでどのくらい流れるんだろうっていう話とか、
水が流れるは、例えばその、まあ、結局さっきでの言い方をすればパワーですよね。問題になってくるのが。
それはね、なんとも言えないんですけど、台風はパワーはとってもあるし、
うん、
でも、水害で壊されるものと、暴風で壊されるものはやっぱ違うじゃないですか。
ほう。水害、そうね。そうね。全然違いますね。っていうか、水害、うん、この間の津波なんてまさに水害ですよね。
そうで、津波の、
うん、
伝わる速さは、
うん、
実はずっと速くて、あれは
何に比べて、
さっき言った水とかに比べて、うん、津波のね速さは水深と関係してるんですよ。だからすごく、水深が深いところだととっても速くて、
うん、
太平洋とかのすごく深いところは時速770キロ。わかります？時速770キロっていうのはジェット機とかそういうレベルで、さっきのフェラーリとかそういうのじゃないんですよ。でもこれは水が動いてるんじゃなくて、津波の水の塊が、電波、要は。
水自体はそこにそんなに動いてなくっても波が伝わってる速さってことね。
そう、
地震で地面がすごくずれてるわけじゃないけど波はずれてくよねってことね。
そうだから、チリで地震が起こった時に太平洋を越えて日本まで来ますっていう時にチリの水が来るわけじゃないんですよ、
うん、
チリで盛り上がった盛り上がりがやってくるんですよ、
うんうんうんうん、
っていうのがあって、それはとっても速いんです、
うんう
ん、700キロとか800キロになります。
うんうんうん、
で浅くなると、波は遅くなって一方で高くなるね。
浅くなると盛り上がって遅くなる、うん、
そう一番速いと1000キロ近いスピードが出るんじゃないかな、津波の伝わるのは。
あ、そっか。でも水害はまさにその伝わりですもんね。だから
そうなので、
スピードとしては遅いけど被害は出るんですよね。
そう、陸にぶつかるときには今度は水の塊がやってくるんで、
うん、最後はね
盛り上がりはね、
うん、
とかっていうのがあって、実はいろいろね考え方で、スピードっていろんな見方があるなと思ってるし、
うん、
で波の話をすると音波、要は声は空気の振動だよね。
はい。
っていうことは空気が揺れてるわけですよね。
うん、
これは1秒に300メートルぐらい進むんだよね。まあ、340メートルと一般に言われますけど。
はい。うん、いわゆる音速ね。
そう。うん、で、これは、さっきのよりもまたずっと速いじゃないですか。
うん、うん、うん。
時速に直すと1000キロちょっと超えるのかな、うんうん、っていうぐらいなんで。でもこれは空気が動いてるんじゃなくて、空気の、
これも結局波。
濃いところと薄いところが伝わっていくんだね。
うん、うん。
歪みが伝わっていくんで。
うん。
とかってのがあって、いろんなものがいろんな速さになるっていう話を本編でもいくつかしていこうと思っています。うん、
これ本編じゃないの？
はい。ということで、本編に行ってみようと思います。
はい。よろしくお願いします。
はい、ということで速さの話をするんですけど、
はい、
水が直接動くもので速いところで身近なものは、実は、瀬戸内海は潮の満ち引き、満ち引ね、要は、太平洋とかの水がこう上がってきた時に細いところを通って瀬戸内海にジャバジャバジャバって流れてくるわけじゃないですか。そうすると鳴門海峡みたいなところは 流速が速かったりするのね。
ほう。
なので、鳴門海峡の、海水の流れっていうのがどのくらいかっていうと、ですね、これね、海上保安庁とかに、どのくらいのスピードで流れるかとかっていうのが、書いてあって、予報というか予想もあったりするんですよ。
うん、やっぱりそれって船の運航にすごく重要というか、
そうそうそうそう、そうするとなんていうの、予報とかもあるんで、
うん、
それを調べると、
うん、
いつどっち向きにどれくらいのスピードでとかっていうのが、
向きも、向き
向き、満ちるときと引くときで違うから。
ああ、そっかそっかそっか。
そうで、
それがやっぱり船の運航にすごく追い風か向かい風か的な感じね。追い波か向かい波、なんていうの？
うん、まあ
そんなことだよね。
そうです。っていうか水が流れてくんで、
うん、
で毎日一番早い時で時速で行くと18キロぐらいのスピードで、海流が流れていくっていうのがあって、
うん、
これは瀬戸内海の出入り口のとこね、なんとか海峡っていうところでそういうスピードで行ったり来たりする。水の動きがあります。なので渦潮ができたりするわけですよ。
いや、渦潮ね、見に行きたいけど、あれ怖い、ね、怖いね。でも見に行きたい。
まあ船の船長さん慣れてるんで結構近くから見られるらしいんですけど、
う
ん、
そうそうそう、だから余計慣れてるからさ、怖いわけでしょ。そのリアルに怖いわけでしょ。
うん、
ちょっと見に行きたい
というのが、はい、目安のスピードで、
はい、
でこれは潮の流れと言っていいと思うんですけど、
うん、
もう少し大きい話と黒潮っていうのがあって、
うんうんうん、
これは太平洋を、日本の南側から流れてきて日本に沿って太平洋側を流れていくんだけど、
うん、
黒潮は、
うん、
時速で、7キロぐらいなので、うん、そんなに速くないんだけど、
そうね、
歩くスピードよりも速くて、
歩くスピードってなんかこう、4キロぐらいでしたっけ、
4、5キロかな。だから、うん、子供が小走りになってるぐらいの速度を、
うん、
ずっとそれは続いてるわけですから、
うん、
そういう感じのスピード感だと思ってください。
はい。
で、国立科学博物館の研究では、
うん、
沖縄の南の方で台湾に近い島に台湾から人が船で渡ってきたんじゃないかっていうのがあって、でもその時に黒潮を越えなきゃいけないのね。
うんと、それは 人の電波っていうのかなってことね。
そう、島に住み着いたのが、
うん、
沖縄の方の島から行ったのか、
うん、
台湾の方から来たのか、
うん、
で台湾から来たんじゃないかと言われていて、
うん、
で昔の例えば丸木船みたいなもので、
うん、
漕いでったらそこに行けるんだろうかっていうね、
うん、
っていうのをやって、2日ぐらい、丸々2日ぐらい漕いで、
うん、
到着したっていう実験をしてるんですけど、
うん、
その時でもやっぱり、黒潮に流されるのがすごく早くて、
うん、
そこを見間違うとたどり着けなくなっちゃう、
うん、結構昔の人って今の、考えては無理だろうっていうようなことをやりますよね、
うん、でも一方で、
うん、
100人挑戦して何人も成功してはいないと思うんですよ。だから、
うん、
何百人もまたは何千人も挑戦して、
うん、
1グループとか、
しかも何世代にもわたって、
そうそうそう、
あとなんだっけ、ミクロネシア、
はい、
っていうのかな、ハワイとかもそうなんでしょうけど、あとなんか本当に太平洋の真ん中にポツポツ、
イースター島とかね、
そうそうそうそう、あそこなんて大陸から全然存在が見えないんだけど、鳥がそっちの方に飛んでいってるってことはそっちに絶対に休む場所があるはずだっていう噂のもと、何世代にもわたってちょっとずつちょっとずつ進んでたどり着いた説があるんですけどね、
うん、目印がないけど、
うん、
地図を作って、
うん、
じいちゃんはあっちに、どのくらい行って戻ってきた、まだ鳥は向こうに行っていた、
うんうん、
っていうのを孫がもう少しだけ先に行ってみて、陸は見えなかった、鳥はまだいたっていうのが残ってるっていうのが
あ、残ってるの、
あ、それが、南の島の、地図の話とかっていうのはまた奥が深いんですけど、
う
ん、木と糸とかを組み合わせて、
うん、
海図みたいにしてこのクロスのところが島で、
うん、
みたいなのを作る ていう、昔の地図とかのがあったりします。
ほう。
で、水のスピードは、
うん、
実はあの流れるだけではないと思っていて、
うん、
あの雨が降ってくるじゃないですか、
うん、
あのスピードってどのくらいだと思います？ちょっと川よりも速そうじゃない？
雨の落ちてくるスピード。
そうそうそうそう。
でも例えば普通に歩いてるときはペチャペチャペチャだけど、走ると顔にペチャペチャペチャペチャってくるじゃないですか。
はい。
それだけですけど、そこから例えばあの、まあ、雨が、まあ、風とかそれによって雨の落ちてくる角度って変わるけど、とりあえずそれが一定だとしたときに顔に当たる一定時間での顔に当たる雨の量の違いをが分かれば分かるのかな。
ちなみにですね、
はい、
あの夕立みたいな大粒の雨の方が早いです。
重いから？
重さに対して空気の抵抗が少ないから、
うんうん、霧雨というかちっちゃいやつの方が、
霧雨だとほとんど下に落ちてこない感じがあるでしょ。
あ、そうね、冬ってる感じね。
で、普通の雨、うん、これはね、気象庁のページかな、普通の雨は粒の大きさが2ミリメートルほどで、落ちるスピードは時速25メートル。秒速だと7メートルぐらい。いい？
普通の雨。はい。
で、大粒の雨、5ミリメートルぐらいのものは、スピード36キロメートル。秒速で言うと10メートルぐらいになりますと。
へぇ。
これちょっと早いよね。
そうね。
水のスピードでいくと。でも、暴風雨になると、これが風に乗って、水と風が一緒に当たるんで、
うん、
これって空気なの水なのって話になってくるんですけど、
そうね、なかなかそのクリアカットに
切り分けが難しい、
うん、
でも、とりあえず風がなくても雨の落ちてくるスピードは36キロぐらいまでが、マックスで、それ以上速くなるとやっぱりね、分かれちゃうんですよね。
ん、
あの雨粒が粒でいられなくなって1個の、あ、ちなみに雨粒の形って知ってますか？
ピチョンくんじゃないの？
なんだっけ、
なんか昔ちょっと話題になった気がする。
なんとなくね、雫の形ってあるじゃないですか、
うん、
水道から一滴ピュって垂れる感じ、
だからピチョンくんでしょ、
なんですけど、スピードが速くなるとあの形ではいられなくなるんですよ。下から風がすごく当たるから、
うん、
なので、なんていうの、赤血球みたいっていう言い方が変だな、要は丸くなって、
うん、
少し薄めになって下からの風を受けて、
うん、
っていう形になります。
え、上の尻尾はなくなるんですか？
上とか尻尾ないです。
え、尻尾は？
尻尾とかないです。だから雨粒になってるときは、落ちてくるときは、
尻尾は、尻尾は可愛いんじゃない？
そうなんですけど、雫の形ではなくなるんですよ、うん、なんとなく雫の形ってあるよね、
はい、ピチョンくん
なんですけど、降ってくるスピードが上がった雨の形、雨粒の形は、うん、水滴型ではなくて、下から風を受けて丸く広がった、ちょっと歪んだ、キノコの傘みたいな感じで、ある程度大きくなっちゃうと分かれてちっちゃい粒になって、
うん、
とかっていうのがあるので、スピードが上がらないのもそのせいはあるんですよね。空気の抵抗が大きくなって途中で、空気の抵抗と釣り合ってしまって、
うん、
そう、ただ分かれる前に地面までやってくるのが、あの夕立とかの雨なんで、そういう時には大きいままやってきてスピードが速くなるという感じです。
なんで、ゲリラ豪雨は、
ゲリラ豪雨はそういうやつですね。
ゲリラ豪雨ってもう普通の言葉、普通の言葉、あれ、気象の正しい言葉になったの？
どうなんでしょうね。
初めはその年だけにあった特殊な言葉だったですよね。誰が言い始めたんだろう、
誰が言い始めたんでしょう ね、
なんかまさにゲリラ豪雨だなって言いながらバッと広がってった気がするけど、それがもう毎年のようになってしまい、今じゃあそれを予想するためにどうたらっていうスーパーコンピューターが、
そうそう、で、じゃあ水のスピードってどのくらいまで上がるのかって話で、
ま、はい、それはどの水、横に行く水、それとも上から落ちてくる水、
まあ、暴風の水が速いってことになったんだけど、
うん、
人間はね、
うん、
あの コンクリートが切れるウォータージェットとかって聞いたことないですか？水鉄砲の強いやつ。
コンクリートが切れるかどうかは知らないけど、結構水で、
家庭用だとね、温水とかがジョワーって出るのとかある
じゃない。切るかどうかはともかく、
ケルヒャーとかそういうやつ。
ケルヒャ
ーっていう名前のやつが有名なんですけど、
切らなくても、でも水圧洗浄とかありますよね。
そうそうそう。
でコンクリートのなかなか普通に洗いにくいところを水の力でバーッと洗って結構きれいになるんですよね。
そうで
水の力すごい。
ウォータージェットっていうのがありまして、
ウォーターバス的な感じ、
1ミリよりも小さい穴から、うん、30気圧ぐらいかなとかっていう、水を出して、うん、メーカーのページに行くと、
30気圧の 水を出す。
そうすると、秒速500メートルから800メートルなので、時速に直すと、
うん、
2000キロとか3000キロ、
はは、
マッハ3とかになっちゃう
わけ
で、
本当に
これは、切るというよりは、水の分子が物体に当たって、そいつを吹き飛ばすから切れると。
ほう。
ね、ハサミでジョキジョキする、切るんじゃなくて、水が通るところのものが壊れていくわけ。
うん。
なので、結果的に切れるっていうやつで、ここでは。
断面とかは、それなりに汚いんですか？それとも、ちっちゃすぎるから綺麗なんですかね？
そこそこ、綺麗なんじゃないですか？
壊してはいるけど、それがもっとより小さな、
一番細い時には 0.1 ミリとか 0.2 ミリぐらいの幅しかないから。そう、ということで、人間が作ったものだと、ウォータージェットだとかだと、水は、
ウォーターバスって言って気持ちいいけど、なんか、途端に、
ちょっと危険な感じになってくる。
ね、
っていうのであると、結構、速いスピードでだし、なんだっけ。カットモデルとかっていう、じゃなくて、カメラとかが半分になってるやつとかないですか？
ああ、はいはいはいはいはいはい。
あれも、ウォータージェットで切るんじゃなかったかな。
へえ。
要は、ハサミとかで切れないでしょ？
まあそりゃそうね。まあ確かに何で切るんだろうっていう感じで、綺麗に切れてますよね。
うん。か、ノコギリで切ってるかもしれないですけど。
その割にはちょっと断面綺麗じゃないですか？
そう、なので、
ノコギリってそれなりに破損しそうな、ザクザクしそうな気はしますけど。へえ、それってやっぱり工業用に何かを切るときに使うものなのね、当然だけど。
だと思います。
うーん。
とかっていうのもあって、まあ、いろんなものが、こう、水の力で動くものがあったりするっていうのがあって、スピードはいろんなものがありますよという話と、次に空気の話をするんですけど、さっき台風が早いって言って、だいたい台風で頭打ちなわけじゃないですか。
まあ、台風、暴風、猛烈な強さの台風がありますからね。
うん、で、さっき、200キロぐらいみたいな話をしたんですけど、かおりさんが体験した一番早い空気のスピードってどのくらいですか？
台風って意味じゃなくて？
自分で体験した。その空気のスピードの中にいた。別に肌に感じなくてもいいから。
飛行機？
というと、飛行機が、ジェット機は空気に対して時速800キロぐらいまで出るのね。普通の人が乗るやつでも。
うん、
そうすると、飛行機は空気に対して800キロで動くってことは、空気が前から800キロのスピードでやってくるわけですよね。
うん。
でもなんかそれってずるい感じがするじゃないですか。空気の動きじゃないじゃないかと。
ずるいんですか？
なんだけど、ヨーロッパに行くときって、行きと帰りで随分時間違いますよね。
ああ、はいはい。ジェット気流に乗るとかそういうやつですよね。
そう。で、そのジェット気流は一番速いところでは、時速300キロぐらいあるんですよ。地面に対して。
ほうほうほう。そりゃあ、それなりに時間に影響しそうなぐらいのスピード、速さ？
そうそう。だから、飛行機、ジェット機は空気に対して800キロぐらいのスピードで飛べるんだけど、向かい風が200キロあれば、地上から見ると600キロで進むわけね。
うん、
一方で、800キロで進んでるのが追い風が200キロあれば、時速1000キロを超えるわけ。っていうのがあって、ヨーロッパに行くとき、アメリカに行くとき、ジェット機に乗れるかどうか、または追い風か向かい風かで随分違って、多分私は、 ジェット気流、時速200キロ、地球に対してね、
うん、
っていうのに乗って、飛行、その上に乗った飛行機に、乗ったことがあるので、これ体感したと言っていいんだか分かんないんだけど、ジェット気流で、
押してもらったこともある。ジェット気流に乗った時に飛行機のその飛行の音が変わるとかだったらいいんだけど、実際に乗ってると、まあ、実際変わってるんでしょうけど、分かんないですもんね。
ほら窓の外見ればこうスピードが違ってる感じが。
え、でも雲とかで全然分かんないじゃん、海とかさ。
そうで画面とか見ると、
あ、画面ね、
対地スピードとか出るじゃないですか。
うん、出てるね。
そう、そんなので調べたりすると、スピードが、ジェット気流のスピードが分かった。
ぼーっと見てるから、その今どのくらいの時速で飛んでるって出てるけど、その数字覚えてない。で
私はね、GPS レシーバーっていうのを持って飛行機に乗ることあるんですけど、
はいはいはい、
そうすると飛行スピードが出るわけ。
うん、だから、あ、そうか、後で見直すことができるのか。
後でも見直せるし、その場でも数字が出るやつなんで、うん、あとはスマホでも見られますよ、
うん、
今 GPS ついてるから。
まあね、だけど、あ、だから数字を、見てはいるけど記憶していないので。
そう、でも
記憶に残らない。
そこで1000キロ超えるとやっぱ覚えるよね、時速1000キロ、
うん、あんまり、ヨーロッパとかで、だからなるべくその時間を有効活用しようと思ってるから、
はい、
映画見るんですよ、
うん、
そう、そういうこと。
要はスピードに興味ないと。いいです
ね、うん、結構そう、もう疲れちゃうじゃないですか、
うん、
だからあと何時間っていうのぐらいしか。
あと何時間っていうのは距離とスピードで分かるじゃないですか。
分かるけど、だからもう距離とスピードじゃないのよ、到着予想時、到着予定時間で見るわけ。
そうそう。で、ということで、
はい、
多分、この番組聞いてくださる人で、皆さんが普通に体験できる空気のスピードはジェット気流に乗った上の飛行機の中じゃないかと思います。ちょっと考えないといけないけどね。
そうよ、
顔に当たるわけじゃないからね。
そうそう、あとね、そうね、私はまあオートバイ乗るわけじゃないのよ。多分オートバイ乗る人だったら、まあ、それもヘルメットかぶった状態かもしれないけど、それが一番体感しやすいのかな。
あ、どう、風自体はそうだと思います
ね。
そうで、今度は空気の上下の話をしたいんですけど。
空気の上下、
ほらさっきゲリラ豪雨があったじゃないですか、話が。
あ、空気ね、雨の豪雨、あれ上下じゃなくて空気の上下。
そうすると積乱雲ができるときって上昇気流が発生してますって言うじゃないですか。
ああ、
あの上昇気流のスピードはどのくらいなんだろう。
ちょっと待ってね、積乱雲、
発達中の積乱雲の中の上昇気流は、
うん、
これちょっと調べたら1秒間に10メートルぐらい、
はあ、
だから、時速で言うと36キロ。
ほう、この数字どっかで見たな、大粒の雨と一緒だ。
そうそうそう、で結構早いんですよ。なんでかっていうと、うん、上昇気流とかって結局、高度1万メートル10キロメートルぐらいまでしか行かないわけ、
うん、
高さとしては、
うん、
要は、10キロしか行かないから、20分とか30分すると一番上まで行っちゃうわけ。そこで頭打ちになるのね、
うん、
それ以上上がれなくなって、
うん、
そうすると上に溜まっちゃうんだよね、
はい、
そうすると、上昇気流で空気が上がって、空気の圧力の話と温度の話で途中で、上昇ができなくなって下からでどんどん入ってくるから、空のあるところに溜まる感じになって、かなとこ雲って言ってですね、下は上に上がってんだけど途中から横に広がり始めるのね。
ああ、はいはいはいはい、ああはいはいはいはい、なんかね、ちょっと前に雲の本を買ったんですよ、
はいはい、
そこに書いてあったかもしれない。
であれはかなとこ雲っていうやつで上に溜まっちゃったんですね。だから横に広がってるっていうのがあって、それを作る時の、うん、空気の上下では上に行くスピードは、10キロじゃないや、36キロぐらいっていうのが、スピードです、
うんうん、
みたいなことでいろんなものがこう、はい、 速度に表せて、これは、うん、皆さんこれ聞いてくれていると思う、うん、春の朝さんが走った時に時速20キロかもしれないし、
うんうん、
っていうのと比べるととかっていうので、いろんなところでね、こう速度が出るとこの速度で行くとどこまで何分ぐらいで着くっていうのになって、
うん、
私が小さい頃は、うん、あの図鑑とかにこう地球から月までの距離は新幹線で行くと、何日かかりますとか、太陽までは何年かかりますとか書いてあって、
うんうん、
そんなの行くやついねえよって思いながらも、うん、一方で、スピードが分かるっていうことは、チーターが走るスピードも水が動くスピードも空気が動くスピードも、うん、なんか横並びで比べられるっていう面白さがあるんじゃないかと思っていて、
うんうんうんうん、そうねそうねそうね、なんかうん、面白い。
でこれってね、なんだろう、情報をどんどん削っていって、
うん、
磨きに磨いてすごくピュアなものにする、純粋なものにした、ものがあるときスピードになったりとかこうして、なんて言ったらいいんだろうな、機関銃の弾がのスピードが、時速600キロかもしれないけど、別にそれは、鉛の弾が飛んでいこうと、
うん、
飛行機ジェット機が飛んでいこうとスピードで比べられるじゃないですか、
うん、
みたいなところで、その物が何だとか大きさがどれくらいだではなくて、
うん、
ただ単にこうスピードっていう、単位で比べられると、いろんなものが横並びになってちょっと面白いなって思ってるんですけど、
うんうんうんう
ん、なんかね、そうやって考えると、メールをいただいたときに水対空気っていう、
水対
どっちがどれくらい速いんですかっていう競争するとってあったんだけど、
うん、
本来水と空気競争しなくてもいいじゃん。
うん、まあ、うん、競争するものじゃないですよね。
そうそうそうそう。
そこをあえて競争させてみると。
そう、なので、うん、なんていうの、それがすごく面白いなって思ってしまって。
うんうんうんうん。
で、今度そこまで来ると、
うん、
あの速度がね、分かるっていうのはどういうことかっていうと、
うん、
あの空気の速度っていう話をしたじゃないですか。
はい、
それ風はそうなんだけど、うん、実は空気の中にはね、窒素っていうのが入ってて、
うん、
窒素の分子っていうのがこうあるスピードで動いてるんですよ。わかります？言ってること。
普通にあの分子がピュンピュン飛んでるやつですよね。
そうそう。でこの分子ってどのくらいの平均速度で動いてるかっていうのって想像つきます？
いや。
これがね、秒速、
はい、
500メートルぐらい。わかります。秒速500メートルね。だから、平たく言うと、音の速度よりも速い。
はい。音は340だから。さっき、水でカットしたじゃないですか。ピューって。
あ、はいはいはい、はい。
あのくらいってこと？
ね、あれよりはちょっと遅い。
あれが500から800だから、
あ、それ、キロメートルね。今言ってるのは、1秒間に何メートル動くかなんで。
500から800メートルパーセックじゃないの？
ちょっと待ってよ。
で、水が当たると2000から3000キロメートルパーアワー。
あ、そうだそうだ。500から800っていう話したのね。だから、それよりもちょっと遅いぐらいだ。っていうのが平均で、それよりも速いのも、早く飛んでるもあるし、遅いのもあるんだけど、うん、平均するとそのくらいのスピードで飛んでいて、
はい、
でこれを空気のスピードっていうかって話が、まあ、問題なんですけど、
風ではなくってその正常状態での分子活動ってことですよね。
そう、分子の、平均速度っていうのがあって、うん、そうなんですよ。なのでなかなかね難しい。
なかなか難しいですよ。よくわからん。
そうで、水蒸気っていう水の分子も飛んでるわけ。
はい。
でこれも、
うん、
だいたい、秒速500メートルぐらいで飛んでるんで、
うん、
あれ気体になっちゃったら分子のスピードって、まあ分子の実は重さにもよるんですけど、
うん、
結構速いまま飛んでんだなとか、これって誰と競争すればいいんだろうなとか思いながら、
うんうん、分子の、あ、そうか、分子も一応何であるかによってスピードは変わっちゃうわけね。変わってるわけね、そのスピードは。そう
です。同じ温度の時の気体では、うん、軽い、 分子、軽い原子ほどスピードが速く動いているっていうことになってまして、
水素がね、
水素とかなので、説明するとめんどくさいんですけど、水素は、1.8km/秒ぐらいです。秒速 1.8km
とかになる。 1.8、 水素は 1.8km/秒。
そうそうそう、
かなり速いですね。
そうということで、いろんなもののスピードをいろんなスケールで比べてみると、うんうん、競争というよりは、なんていうのかな、変な比較になるなって思いながら、今回のことを調べました。
はい。
はい、ということで、春の朝さん、納得したか、不思議が早ま、深まったか分かんないですけど、いろんなものね、速度で、今、うん、百科事典とかなくてもウェブサイトとかで調べられるので、
うん、まあ、一つ一つはね、結局何がめんどくさいって、書かれてるものによって秒速だったり時速だったりとか
そう
あるのを一旦
水のスピードとかはね、まあ、
単位を統一させることによって本来比べられないものが比べられるようになるわけですね。
そうとか海流のスピードとかノットで出てたりするんで、
うん、
なかなかねこう計算しなきゃ違います。
え
ということで今日はいろんなものの速さについてお話をしてきました。
はい。
はい。ということでご質問ありがとうございました。
ねえ、早いものでもう時間でございますよ。
はい。ということで、そんなエリカの時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。質問やコメント、感想、あとは日常でこんなことが起こったよというご報告などでも構いません。ぜひですね、どんな時に聞いてるかとか、どんなサービスで聞いてるかっていうのを教えていただけるともっと嬉しいです。はい、メールの送り先は rika@0438.jp です。また、私たちのグループ「そんないプロジェクト」では複数のポッドキャスト番組を配信しております。「そんない理科の時間」のほか「そんなことないしょ」「そんない美術の時間」「そんない雑貨店」などの番組を配信しておりまして、そんないプロジェクトのウェブサイト「そんない .com」sonnai.com のサイトからすべての番組の過去配信が聞けるようになっていますので遊びに来てみてください。
お願いします。
ということで、3月になりましたが暖かくなってんのかな。今年は桜が早いの、桜が咲くのが早いようですけど、なんかね、十何日に東京でも咲き始めるようなことが予想されてましたけど、お花見できるといいですね。はい、
ねえ、
はい、ということで、そんなエリカの時間第401回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。